電子番号4番近畿地区代表兵庫県立視覚特別支援学校高等部普通科3年石井千鶴子さん。演題は未来への扉。未来への扉です。
皆さんは自分の障害で悩んだことはありますか？高校生になった頃から私は自分について悩むようになりました。それはどうして私は視覚障害を持って生まれてきたのだろうという答えの出ない問いでした。家に帰れば障害があるのは私一人。家族で外出した時、自分だけ周りの様子がわからないこと、バイキングでは誰かに付き添ってもらわなければならないこと、買い物に行ってもどのようなものかがわからないことなど、日常の些細な場面で悔しさを感じるようになりました。しかし、家族には決して悩みを打ち明けませんでした。私がこんなことで悩んでいると知ったら、母が悲しむのではないか、そう思ったからです。辛くなった時にはトイレにこもって声を殺して一人泣きました。しかし高校1年生の春休み、とうとう我慢できなくなって家族の前で涙を流してしまいました。コップの水があふれ出したように涙が止まりませんでした。どうしたん？なんか嫌なことでもあった？と母に聞かれました。私は素直になれず、何もないと言い張りました。しかし普段私が見せたことのない姿に驚いたのか、母は問い詰めてきました。お母さんには関係ないことやからほっといて。どうせ言ったってわからへんし。混乱した私はひどい言葉を投げつけました。それでも母はずっと私のそばにいてくれました。何時間か泣き続けた後、本当の気持ちを打ち明けました。母を悲しませたくない、そう思い続け、一度も打ち明けたことのなかった自分の気持ちを吐き出したとき、胸の中にあったものが少し軽くなったように思いました。母は私の気持ちを知り、辛いこともあるよな、でも家族がついてるから大丈夫、一緒に頑張ろうと言って抱きしめてくれました。その時私は父と母の子供でよかったと心から感じたのですが、正直これだけでは吹っ切れなかったのです。ふとした時に涙はあふれ、その度に私には温かい家族がいると自分に言い聞かせました。夜になり一人になるといつも涙の嵐でした。まぶたは腫れ上がり頭痛もしました。どうして私だけ目が悪いんだ、もし普通に見えていたら、一人で出かけて一人で買い物をして、何気ない周囲の様子に笑って、なんで私だけがということだけがずっと頭の中を回っていました。最後には涙を流す理由すらわからなくなりながら泣き続けていました。 しかしある日ふと気づいたのです。こればかりは仕方のないことなんだ。私は泣いている自分が馬鹿らしくなりました。泣いたからといって目が良くなるわけじゃない。泣いて解決することではない。確かに目が悪ければ他の人と同じようにできないことがある。でもできないことを不幸と思うより代わりに自分ができることを増やそう。そうポジティブに考えられるようになったのです。私は英語が大好きです。将来は英語に携わる仕事に就きたいと考えています。夢を叶える第一歩として大学に行くと決めました。海外に友達を作りたい。オーストラリアに一人旅をしたい。留学してさまざまな国の人と触れ合い、その土地の空気や文化を体で感じたい。たくさんの目標もできました。私は自分と向き合ったことで一つ成長できたように思います。人生はいいことばかりでなくてもいい。大変なこと、辛いことが自分を強くする。苦しみの先には必ず幸せが待っている。そう信じています。さあ20年後、38歳の私はどこで何をしているのでしょうか。